30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の京都市、長岡京市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は
環境、
今日から
京都で
よくする
環境と班がお送りします。
イエイ、
イエイ、
ね、
な、はい、メンバーは真帆と
まさみと
かとしと
大勢です。
よろしくお願いします。
なんなん今日の
定番の敵だなと。
序盤のちょっとちょける感じ。
序盤のちょっと合わせてみました。
ありがとうございます。
はい、大勢からね、
はい、うん、そうやね。で、まあ今日はまあ収録日が、ね、8月16日ということで、まあ、めちゃくちゃねお盆ですね。
お盆やな、
はい、
お盆の終盤です。で、まあ本日8月16日なんですけど、皆さん何の日か分かりますかね。
もちろん、
もちろん、
そりゃね、
そりゃな、
う
ん、じゃあ行きますよ。いっせーので、
女子大生の日。
そうなの。
え、今日は女子大生の日に決まってるじゃないですか。
いや、聞いたことない。
今日は女子大生の日なんですね、
うん、
で、あ、もう私が先ほど見たやつによると、なんか
見たやつ、
1913年にその今でいう東北大学に女子大生が3人合格したんですよ、入学試験で。で、そこで史上初の、あ、日本初のその女子大生が誕生したというので、女子大生の日らしいです今日は。
初めて聞いた、
初めて聞いた、
初めて聞いた。
だから今日女子大生の私とまさみんが主役なので、皆さん叩いてください。
叩へんで、いやで、
まあまあまあまあまあ、こういう前振りは置いといて、
置いといて、
今日は何の日でしょう。
せーの、
大生の誕生日。
イエーイ、
おめでとうございます。大生おめでとう。
おめでとう。
今の前振りさ、打ち合わせで何も聞いてないからさ、マジでびっくりしたわ今。何と思って。
いやもうね、
そう
ね、16日といったらもう大生の誕生日が考えられへんで、
まさに
他に探したもん。だから今日8月16日何の日やろうな思って。
女子大生の日、これほど大生にふさわしい日はないでしょう。
全く合わんな俺に。全力で合わんな。
合わへんな。
はい、じゃあまあね、本日はなんとなんと梶原大生くんの誕生日なんですが、は
い、ありがとうございます。
まあとりあえず自己紹介含めて21歳の抱負お願いします。どうぞ。
抱負な。
自己紹介な。
はい、あ、大生です。おかげさまで21歳になりました。
おめでとう。
抱負は一言で言います。
はい、
ポジティブになります。
無理です。
なんで無理や。
無理かな、やっぱ無理かな。
いいやいいやん、ポジティブ、
ポジティブなりたいねんな。
大事やね、ほんま。
なんか同じゼミのケンゴとんねんけど、
うん、東海藩のな、
ね、ケンゴがめちゃくちゃポジティブでな、
真逆やん。
そう、真逆けどめちゃめちゃいい影響を与えてくれて、うん、なん考え方も言語に影響されてるし、
うん、
尊敬する人やからあんな感じになれたらいいなと思うけど、まあ遠いね。
遠いな。
確かにポジティブに変えようと思ったら多分本当にしんどいと思う。
な、
私もまあネガティブな方やけど。
そうなん、
絶対嘘や、
うん、え、ほんまやね。
そうなん、
うん、
絶対嘘や。
なんか全部悪い方向にばっかり、なんか余計なことばっか考えちゃう。
確かにな、うん、何してどうしようみたいな。
そう、でも確かにそのポジティブになったらもうキラキラしますよね、
うん、
キラキラする、
キラキラしてるもんな。
キラキラしてるもんな。
何がキラキラしてるって、やっぱ歯がキラキラしてるよな。
そこか、
歯がキラキラ、いつも笑ってるしな。
あ、そういう意味。
ということで大成君の21歳の抱負は歯をキラキラさせること
。はい、ありがとうございます。
だいぶねじ曲がってるけど大丈夫だ、それ。
いい締めくくりを。
いっぱい歯磨いてください。
はい、はい、ありがとうございます。
じゃあ次私が自己紹介したいと思います。
はい、
真帆です。
はい、
よ、真帆ちゃん。
はい、で本日、
お、
本日なんと大成くんへのプレゼントを用意しました。
マ
ジ？え、私からはこちら、全身サラサラ滑らか肌、ビオレさんの、日焼け止めクリームになります。
日焼け止めクリームです。
マジ？ ジで
YouTuber おったな今
そうやろラジオでまあまあありがとうございます
はい、はい、
よかったね、はい、なんでこれを選んだかっていうとまあ明日からその大勢が外国カンボジアに行くということ で、 ああ で、ねはい、でカンボジアって調べたらなんか年間30度を超えるぐらいの平均気温って書いてあって多分きっと紫外線とかも強いやろうなと思って、
うん、
でやっぱお肌はね大事にしていかないとね、
ああそうね、
そうな歯キラキラしてもやっぱお肌汚かったらやっぱりなんかこうちょっとあれやから
あなるほど、ね、
やっぱり肌もきれいにしていただきたいということでこちらの
おお、
マジ？日焼け止めクリーム贈呈します。どうぞ。
ありがとうございます。
まさかそんなサプライズがあったなんて。
ね、
けど歯キラキラしてて顔黒かったらめっちゃギャップあってかっこよね。俺だけそれ。
ああ、
ちゃんと塗りますね。はい、ありがとうございます。
しっかり全身に塗ってください。はい、は
い、
じゃあ次まさみ。
ありがとうござい
ます。はい、まさみです。私からのプレゼントは。
ドゥルドゥルドゥルドゥル。
マジ？ちょっと待って、ほんまに何？
ダダン、ニベアメン、男の唇、かさつき、ひび割れ防ぐ。リップクリームですこれで唇をツヤツヤにしてください
割と意識高めてくださ い、
なんか俺そんな汚い俺
ありがとうござい
ます。
なんでこれを選んだかっていうと、はいはいはい、まあ、やっぱり梶原くんって言ったら、まあ、やっぱりカズシとチューをしたことがあるっていうのが一番に思い浮かびまして、そうなんですよ皆さん。
そうね、一回ね、
カズシと大勢は夏合宿で一度ブチュッとしておりますので、やっぱその時にこうリップクリームを塗ってブチュッていったのがすごく印象的だったので、
あ、なるほど、
まあな、
やっぱりその心を初心を忘れてほしくないなって思ってリップクリームにしました。
はい、はい、
まあ普段から塗ってるしな。
そうね、
嬉しいよね。
しかも、うん、ニベアやし俺も持ってる
やつ、
麺やしこれ、
そうニベア麺、
はい、いいと思うで。
まあその何て言うの、そのチューをしたっていうのはあくまでその劇の中でですからね。
そうですよ、
えちゃんと経緯説明しないと、なん
かその背景言わへんかったら
ほんまに危ないやつらやほんまに
ほんまに危ないで。
そうですね、劇の中のなんかそういう、まあ、演出上、そうそうそう、ね、二人で
結果することになってしまったと、
はい、そうですね、
してもらって、
まあ、したくてしたわけではないと、
まあ、ノリノリでしたけど、まあ、まあ、それはね、まあ、置いといて、まあ、じゃあ次、は
い、カズシ、どうぞ。
はい、カズシです。
はい、
そんなカズシからのプレゼントは
よ、
ガチ、
ちょっと待ってね。まず一つ目、
一つ目、
黒ひげ危機一発、
イエーイ
なんでなんでなんで。
そして二つ目、
お、
二つ目、
塩分チャージ、
夏ですもんね。
そうです、
確かに。
あ、そうね、
さっきそんな年間通して30度超えるっていうの初めて聞いたんですけど、まあ夏やし暑いかなと思って、
ね、
向こうのね、ボランティアでいろいろ汗かいてね、塩分失うと思って塩分チャージ買ってきました。
なるほど、
大事。
いや、嬉しいもん。
でまた向こうでね、出会う人とちょっと輪が広がればいいなと思いましてその
ちゃんと考えて
る、黒ひげ危機一発で仲良くなってくれたらなと思って。
そうね、向こうの現地の子供たちとも一緒に遊ぶし。
そうやな、
そこでいいのいいじゃん。
もしかしたら最終現地の このものになってるかもしれない。
多分なってるね。
まあ別に開けてきてもいいで、
うん、なんで一緒に写真撮ってちゃんと送るわ、
はい、送ってな。
まあ今ここでやってもいいんですけどね。
さすがにちょっときついな、バシャンなった瞬間になんか雑音がすごくなる、聞いてる人びっくりするしな。
確かに、
やる
やる
やめてきましょうね、
はい、
すいません、ありがとうございます、
はい、
やば、初めてよ。
そうですね、まあ誕生日の日にラジオ収録があるということで、はい、今からプレゼント用意しました。
はい、
はい、今日一日ハッピーに過ごしてください。
ありがとうございます。
は
い、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ本題に戻りまして。
本題に戻りますか。
はい、じゃあ
忘れてたわ。
近況報告の方お願いします。
はい。
はい、今日は私から近況報告させていただきたいと思います。
はい、お願いします。
私たち環境都っていうのはまず京都市の食品ロスをゼロにすることを目標に活動してるんですけど、急に真面目やな、
うん、真面目やな。さっきのあれからな触れ幅がすごいけど。
そうで、私たちが今行っている活動が主に2つあって、
うん、
1つが京ゼロマーケットっていう、
うん、
京都市の市民さんに食品ロスについて考えてもらうイベントをしておりまして、
うんうん、
でまあその準備をしております、
うん、
でその準備、何のための準備かと言いますと、
うん、
10月1日に龍谷大学の最寄り駅である深草駅が駅名を変えるということで、
うん、
龍谷大深草かな、
龍谷大前、
前深草 かになるということで、記念式典にぜひ京ゼロマーケットを開いてくれないかとお話をいただきまして、
うん、
まあ、そのための準備をしておりますっていうのが近況報告かな、
うん、はい、そうやな。
何してる最近、京ゼロマーケット。
京ゼロマーケット、そやな、食品の 集め方なり広報の仕方なりを常日頃考えていますけども、
うん、そうね、はい、まあ、あと今回その俺その自分たちだけじゃなくて、
そうやな、
龍谷大学の経営学部の方とか、うん、農学部の方も一緒にイベントに参加させていただくっていうことで、そう、そういった方たちともなんかいろいろ打ち合わせをしたり、
うん、
ね、なんか新しい出会いというか、うん、新しい発見もあって、
うん、
今日もこの後打ち合わせですけど、
そうですね、そうですね、
気合い入れていきましょうね、はい、負けへんように、
はい、いいですね、
勝負え、でもすごいよな、なんか多学部の人となんか関わるって、
う
ん、
そうっていうイベントが10月1日にあります、
はい、
であともう一個なんと10月にイベントがございまして、
何だって
盛りだくさんやな、
そうやろ、
そう、10月20日にふれあい祭り、ふかくさふれあい祭り、
ふかくさふれあい祭り、
まあ、ふれあい祭りっていう地域のイベントが、学校の近くの地域の結構小学生とかちっちゃい子もいっぱい来る大きなイベントがあるんですけど、そこでも京ゼロマーケットを出店するということで、それに合わせた回収だとか準備だとかを今いろいろ進めておりますので、また詳細が決まり次第こちらのラジオでもお知らせできればなと思います。
はい、
というのが、そう、私たちの活動の一つ目、
はい、
じゃあ二つ目、次最近何やってるか、2分の1の分析ですね。
2分の1とは、
とは今日ね、なんて言えばいいんだろう
まあな、ちょっと簡単に説明するの難しいけど、
じゃあ大成説明して
誕生日からいけるやろ、
製造日から賞味期限までを3分割して、
うん、
で製造日からの3分の1のところを納品期限、
うん、
3分の2のところを販売期限として3分割して、うんうん、そのなんていうんですか、それがなんかルールみたいな、
食感
種のルールみたいな感じですよね、
うんう
ん、でそれが3分の1なんですけど、それやったら納品期限にその間に合わなかったというか、過ぎてしまったりとかしたら、もうその時点でもう捨てられてしまうっていう日本の悪しき風習というか、
そうですね、
まだ賞味期限来てないのに納品期限過ぎただけで捨てられちゃうっていう、
ね、そう、
でも悲しい、
そう、でそれが3分の1ルールなんですけど、それを克服しようということであるのが2分の1ルールで、
そうです、
3分割してたのを製造日から賞味期限までの間を販売期限をなくして、納品期限をその2分の1のところに区切って、
うん、
でそのことによって納品期限が延長されて廃棄される食品もなくなるし、まあその販売期限がなくなるっていうことは、販売期限を過ぎた食品も廃棄されなくなるというみたいな、
うん、
ちょっと
ね、こんな感じでよろしいでしょうか。
よろしいです。
難しい話かもしれませんが、あ、はい、まあ、私たちはちょっとそういった食品ロスに関する監修をちょっともっとよくできないかなっていうことで活動してるんですけど、まあ、具体的にはその今後企業さんとかに行っていろいろお話ししたりとかもできたらいいなって思ってるんですけど、まあ、まずはやっぱり私たちの基礎といいますか、
うん、
頭の、ね、部分が固まってないといけないので、もう最近はずっと分析してますね、みんなで、
うん、せやな、
うん、っていう感じのね、近況報告になってしまいますが、
うん、分析の、
うん、
どんなこと分析してる？
どんなこと、やっぱ2分の1ルールがそのやっぱさっきも言ってくれた通り、うん、3分の1ルールを克服するための2分の1ルールのはずなんですけど、
うん、
ほんまに2分の1でいいのかなとか、なんか2分の1がいいものっていうのはなんかなんとなく言われてたりもするんですけど、
うん、
じゃあ本当にその2分の1はそのどの食品においてもその廃棄とかを減らすものになるのかとか、うん、いろいろ研究してますね。
そうやな、あとはな、どこになんかな、どこを改良すればもうちょっと、
うん、
な2分なんか食品ロスが減るかとか、うん、その流通のに関することもちょっとその2分の1を分析し始めてからまた見なあかんなっていう感じになってきたんで、うん、これからもちょっと流通についても調べていこうと思ってます。
はい、はい、頑張ります。
といった感じでちょっと難しいこともやりつつ、私たちの代表的な活動の京ゼロマーケットもやりつつといった感じで、最近は環境と活動しております。
はい、
はい
はい、以上です。
うず、
はい、頑張りましょう皆さん。
はい、
はい、それではここで本日の一曲参りましょう。本日お送りする曲はエグザイルさんの時のかけらです。ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は EXILE さんで時のかけらでした。さて後半からは
おお。
うい。
最近旬の話題について。はい。今日旬の大成お願いします。
はい。旬の話題を旬の大成が話していきますね。この記事もめちゃめちゃ旬なんですけど、
旬やな。
今日の朝 お父さんから LINE が来て、
おやばい、
の新聞の記事が送られてきて、
うん、お父さん意識高いですね。
誕生日おめでとうと一緒に送られてくる食品
です。誕生日おめでとうよりこっちが先に、
さすがですね、そうですね、
俺より意識高いから
見習いましょう。
そうですね、でそれ内容っていうのが、うん、そのファミリーマート の、うん、そのコンビニ の、 そのうなぎ弁当の販売の形式がちょっと変わってて、うん、もう全て完全予約制にしたということで。
あ、マジで？
そう、もう当店の販売はしなかったみたいな。
へえ、そうそうそう、店頭な、
あ、そう、店頭、店頭の販売はしなかったんやけど、うん、それで店側の利益っていうのが約7割。
7割？
7割って相当ですね。そう
そうそうそう、利益じゃなくて廃棄量ちゃう、それ。
そう、廃棄費用がその減ったからその利益を押し上げたみたいな。
ほうほうほう
ほうほうほう
ほう、
え、大丈夫？合ってるやろ？
あれ合ってる？
ほんま、利益7割増って書いてある。あ、そういうことか。減った分、今まで廃棄にの処理に使ってた分のお金が、その別のところ
に行ったみたいな。
なるほどね。
はいはいはい。なるほど。
まあ、恵方巻きとか、いろいろそういうのが問題視されて、うん、で今回ちょっと初めてコンビニでその検証をしてみたみたいな感じなんやけど、うん、まあ、それで廃棄費用が、うん、なくなった分これだけ上がるっていうのがめちゃめちゃ大きいなっていう、うん、
普通にでかいよな、うん、7割やろ。
そうそうそうそう、
あとなんか売り上げも上がったって見たけど。
あ、そうな、
売り上げも、そうそうそう、
売り上げも上がったし、うん、廃棄量も減ったからすごい、うん、もうどっちもいい効果、そうそうそうそう、
廃棄削減と売り上げと両立ができたっていう、
うん、本当にすごい、
すごいや。
そういう波がコンビニで来てるから、うん、こっからまたね、違うコンビニでも、
うんうん、
導入されていくんじゃねみたいな。
うんじゃね
うんじゃねって。
衣装巻きとかもな、こんな感じになったらな。
そうそうそう。
せやで、ほんまに。
クリスマスケーキとかな。
うん、本当に。やっぱ予約しようってなるんやろうな。うん、もう予約しとかな絶対食べれんくなっちゃうと思って。
で、なんかそのお店に置かんかったから、うん、その当日のお客さんの数は減っちゃったみたいな。
あ、そうなんや。うん、
まあ、予約制にしたから、うん、その当日の売り上げみたいなのは減っちゃったけど、うん、いやそれでも利益が7割増えたっていうことやから、
うん、まあ予約制ももうちょっと認知度が広まればね。
そうそうそうそう、
確かに、そういった問題も、
うん、マジ知らんかったもんな俺これ。
知らんかった。
そうそう、なんかクリスマスケーキとか予約制みたいなのよく聞くけど、 う、 ん、うなぎってあんまり知らんから、多分これから ね、 ねどんどん広まっていったら、
そうね、まあ、今回初めてやったしね。
うん、本当に
こっから恵方巻きうなぎがね、予約制が広まって、
うん、
廃棄削減されたらもな、あ
なあ、
ほんで喜ぶよな。
売り上げうなぎ登りやね
っていうところで、旬、
はいはい、
の話題は、
はい、すごいする、スルスルい
ったな、はい、ここら辺で、
うん、嘘やろ、はい、今ちょっとうまいこと言うとは思うてんけどな。
そうやな、
まあ、そうやな。
じゃあこれからじゃあうなぎ登りで参りましょう。
はい。ちょっと
拾ってくれたな。
これ拾ってもらえたんかな。
じゃあこれからうなぎ登りするであろうカズシ、最後の話題お願いします。
は
い、
ほう、
うなぎ登りすんの？
うなぎ登りはせんけどもや、ね、
まあ黒いし、
あ、確かに
してそうやけど、
うなぎ、
うなぎみたいな顔してるけど、
うなぎの蒲焼きですか？
違う違う違う、こんがり焼けてません。、まあ、ちょでも最近ちょっと可愛いって焼けたけどな。
あ、どうでもいいんで早く言ってください。
いいやん別に、ちょっと話させてやろ。いやほんまになんかサンダルのさ、うん、なんか足のさ、なんかカチッカチッってするタイプのサンダルあるやんか、あれで皮入ったんよ、
うん、
で皮ってさ、めちゃめちゃなんか光反射してめっちゃ焼けんねん。で俺両足なんか4本ライン入ってんねんか、なんかあのそのカチッってするところで日焼けして、うん、なんか黒白黒白みたいな感じだった。
かっこいい、
かっこいい、ありがとう。見る？
いや、いいわ、
いいわ、OK です。はい、ありがとうございます。すいません、余談でした。はい、で僕からのなんか話題というかシンプルにちょっと聞きたいんが、
うん、
みんな夏休みどう過ごすんって。
お、
そう、気になるところなんですよね。
夏休みっすよ、
そう、もうみんな分かってる、夏休みやで、ね、今
ゼミしかしてない。
なことないやろ、ゼミしかしてないなんてことないですよ。どっか遊びに行くとかあるんじゃないですか。
そうね、
大勢はカンボジア行く、う
ん、はい、明日からちょっとね、
いいやん、
カンボジアの話聞きたい。
そう、また、ま、またね、帰ってきたら、
うん、そうね、ほんとね、
あと絶対風邪ひかんといて帰ってきてから大成くんは絶対海外でやったりとか何かしらビッグイベントがあると絶対それが終わった後に体調を崩すんですよ。
間違いない。
そうだから帰ってきた時に僕ら全力でいたわるんで、うん、頑張って体調を崩さないようにしてください。
はい、
うん、ほんまに、
はいはい、
その詰めてるわけじゃないな。はい、すいません。真帆はどっか行ったりするんですか？
私は、うん、ですね、名古屋に行くんですけれども、
名古屋、
その、まあ、名古屋に行く理由っていうのが、うん、その私よさこいのサークルに入っておりまして、
はい、
で、その8月後半に名古屋で日本ど真ん中祭りっていう、まあ
日本ど真ん中祭り、はい、
名古屋真ん中の、
まあれ真ん中の、
なんか日本をこう地図浮かべてもらったらなんか真ん中らしいです。
真ん中の、
はい、
あ、そうなんだ。
なんかそこで行われるそのまあ本州最大級のよさこいイベントがあるんですけど、そこで戦ってきます。
戦うんか、
はい、
なんか語弊生まれるぞ。
戦うんですほんまに。
そっか、西日本と東日本から全部来んの。
はい、
楽しそう。でも
でなんか何オーディションみたいな、それに出るんやだって。
いや、もう全然申請すれば誰でも出れます。
じゃあワイラー3人で出ようや。
え
しょぼ。
インパクトな。
周りなんか100人近いとことかも悪くない
です
か、団体として、
うん、100人近くがほとんどかな。
その中に3人で突っ込んだらな、
よし行こう
か、飲み込まれる。
インパクトな、
インパクトないな。
真夏やろ、ほんで、
うん、真夏
そんな中、
うん、熱中症気をつけて。この大勢に今あげた塩分チャージもらっとけば。
あ、やっぱ、うん、じゃあ私に塩分チャージもよろしくお願いします。
いやいやです、いやで、うん、大変やな。でも頑張ってな、ほんまに、
うん、頑張る。
熱中症だけな、
はい、それだけほんまに。もしかしたら死ぬか。
熱中症はもう覚悟の上なんですよね。もう言ってしまうと救急車が常備されてる状態で、なんかよさこいってすごい衣装が分厚、何枚も着るんですよ。なんでもう、まあ、炎天下でいっぱい踊るんで、あ、まあ己とのほんまに戦いなんですよね、こういう意味で。
命がけやな、うん、
メンタル、
うん、
メンタル、
メンタル持ってきます。
おう、
はい、
まさみはどっか行ったりする？
私はとりあえずあのクーラーの引いた部屋でずっと寝とくので、あの誰か秋になったら起こしてください。お願いします。
ゴリゴリのインドア。
これ授業始まったらやばい
やつ。やばいやつ、ほんま絶対出れへん
で。いやマジで本気でずっとと家で寝ときたい。
ほんまに？
ほんまに、もう夏が嫌すぎて、暑いの苦手すぎて、もうほんまに夏のイベントとか、まあ好きやで、それはもちろん、浴衣も着たいし、うん、海とか行ったりするし、友達と遊ぶのも楽しいけど、うん、まあ、それがあるからこそやっぱりこう家のありがたさ、クーラーのありがたさよくわかると言いますか。夏は
わ、まあ、かるよな、確かに、うん、でもあんまクーラー効きすぎたら風邪ひくえ。
いや引かない私は。
引かへんの、
うん、大丈夫。
なんで？
だからまあ強いの。
強いの。
クーラー強いの。
根拠が薄い。
根拠薄いよ。
布団いっぱいぐるぐる巻きにして寝るのが幸せなの。
そう。なるほどな。
そうだから大丈夫。あ、冬眠ならぬ、そう、あの夏に眠るで仮眠しとくし。
仮眠しとくか。二つの意味で。ちゃう、うん、ごめんなさい。
起きてたら痩せてるかもしらん。から誰か起こしてください。はい、お願いします。
カズシよろしく。
よろしく。
俺か。うん、俺はそうですね。8月末にサークルの夏合宿に。で富山県に行ってきます。
ほう、ほう、富山、
富山、
富山って何がある？
富山ブラックしか出てこない。
何富山ブラックって？
あのしょラーメン、
ラーメン、
醤油ラーメンかな。
黒い汁の、
そうそうそうそう、めっちゃ黒いやつ。
食べよう食べよう、
うん、
あとなんかあれかな、何やったっけ、ネギ、ネギとかも有名なんちゃったっけ。え、ごめん、
ネギ嫌い。
あ、そこ大切に嫌いか。ごめん、めちゃめちゃ根拠薄いけど、まあなんか有名なもんが他にもあった気がする。まあ富山市海の近くやからさ、海鮮
多いと思います。あ、なるほどな、海鮮いいな、
いいな。
これエビカニアレルギーやったわ。
あ、
エビカニアレルギーや。
もう食べられへん、
食べられ
へん。ネギだけ食っとこう。
ネギ食べるか。
ネギしか食べられません。
絶対風邪ひかへんな。
いやでも絶対口臭いで
次。あ、ごめんなさい、ブレスケアでなんとかします。
はい、
まあとりあえずね、サークルで海も今回はちょっと行けるであろう、うん、ということなんで、またこんがり焼けて帰ってこようかなと思うので。
ほんまにこれ以上焼けたらマジで
現地の人やな。俺これまだマシな方だって。最近テニス部の人とその川行ったんやけど、え、お前知らないって言われて。
え、
そう、これで。
そうなん。
そうやね。だからまだまだ俺もなんか伸びしろがあるから、はい、肌の色に。
はい、
だから
じゃあ、
あの楽しみにしててください。
海で全裸で焼いてきてください。
全裸はちょっときついな。はい、
もうキャラ定着してるんだよな。
定着してはいけないキャラね。
じゃあな、
はい、
はい、
じゃあ本日は、私たち環境と班がお送りしました。来週は東近江班がお送りさせていただきます。次の私たちの環境と班の放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは真帆と
まさみと
ガルスト
大勢でした。
早い、ありがとうございました。